6月17日水曜日、今日の天気は晴れのち時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。夕方にですね、私毎日子供を迎えに保育園まで行くんですが、はい、その足で保育園の近くのスーパーに買い物に行くことが多いんですけど、うん、今まではさ、やっぱ自粛期間中っていうこともあったのか、ほとんどなんか装飾的なものがなかったんだよ。で、それどころかさ、はい、スーパーのほら、出入り口の脇あたりってさ、こう、なんとなく人が、こう、滞留もできるように、椅子とか置いてあるじゃない。
あります。休憩スペースみたいなものですよね。
ああいうのも全部撤去されててさ。
うちの近所もです。
やっぱり。
はい。なくなりましたね。
なんか風景変わっちゃったよなと思ってたんだけど、そしたらさ、この間月曜日に、月曜と金曜は野菜の日なんですよ。野菜が安いんでね。それを買いに、ほうれん草が束で100円と安いなと思って、それを買いに行ったんだけど、
はい、
そしたらちょっと、こう、景色変わったなと思って、今週末が父の日じゃないですか。
そうですね。
で、父の日に向けて、近所の保育園とか幼稚園の子たちがお絵描きをするっていう、そういえばこういうのって定番であったよねみたいな。
そうですよ。お父さんのね、似顔絵を描いて、それをスーパーのどこか壁にこうね、
わーっとこう貼ってみたいな、うん、まあね、スーパーからしたらそうやってこう子供の絵を飾れば当然親御さんたちが来てくれて当然買い物をしてくれるだろうっていうね。
そこまで言わなくていいんですよ。何言っちゃうんですか。ちょっとい
きなり夢壊すなって話なんだけど、
現実的なこと
を。いやでもウィンウィンだと、
まあね、そうです ね。
で、考えてみたらさ、うん、これどうした、あ、俺久しぶりだなと思ったのかなと思ったんだけど、うん、母の日の時って同じようなイベントができなかったんだね。
そうか。
あれちょうどね、5月はまだ緊急事態宣言ね、最初の方は出てたし、
はい、
で、その上ほら、ああいう絵を募集するとなったらゴールデンウィーク前後だから、ちょうど自粛が一番ピークの時期で、
そうでしたね。
全くそういうことができなかったってことを考えると、あ、徐々にこれ生活戻ってきてんのかなとね、いうことも実感をいたします。うん、さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオには朝刊各紙が入ってまいりました。朝日と読売の一面は、河井案里氏と、それから夫の衆議院議員河井克行氏のお話についてです。朝日新聞、河井案里議員失職の可能性と、公選法違反、秘書に有罪判決という、昨日ですね、広島地裁で出た、公職選挙法違反の罪に問われた案里氏の公設秘書の立道博被告の判決、についてであります。懲役1年6ヶ月執行猶予5年という判決を言い渡したということで、禁錮刑以上ということになりますので、連座制の対象となる量刑を示したと、いうことであります。これで検察が候補者の当選無効を求め提訴をして、検察の勝訴が確定すると当選無効となって失職ということになるという流れであります。で、一方で読売新聞は、河井夫妻から現金認めるという地元の、県会議員であったりとか、あるいは市議会、広島市議会議員、地元の首長などに対しての取材というところです。現金の重々ということになって、しかもそれが、議員本人からということになると、検察は当然そこに非常に関心を示すと、国会の閉幕を待って、検察当局は夫妻への本格的な取り調べをすると、もちろん夫妻は否定をしております。そして、自民党は離党する意向というようなことも報じられております。それから毎日新聞と産経新聞は、昨日の北朝鮮のケソンの南北共同連絡事務所の爆破について一面トップ。毎日、北朝鮮南北連絡所爆破、産経、北ケソンの連絡事務所爆破というふうに出ております。これにつきましては後ほど7時台ですね、今日はコメンテーターが佐々木俊直さんですけれども、7時10分頃のおはようニュースネットワークのゾーンで、北朝鮮の専門、デイリー NK ジャパンの編集長でもいらっしゃいます高陽義さんと電話をつないで、一体どうなっているのかというあたりを聞いていきたいと思います。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このオケ工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見お寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まずは陸上型イージスアショア配備計画停止、委員会で、昨日国会で説明をしております河野防衛大臣です。それからケソンの南北共同連絡事務所北朝鮮側が爆破、さらにインドと中国が国境地帯で衝突というニュース、インド軍20人死亡というようなニュースが入ってきております。2020年の観光白書、さらに昨日の日銀の金融政策決定会合についても取り上げてまいります。さあ、気になるニュースをピックアップいたします。今日もですね、特集面であったりとかで、書かれているのが、陸上型イージスアショアの計画の停止ということであります。これ後ほどね、次第でも取り上げるんですけれども、一応政府側の今のところの説明としては、昨日もご紹介しましたけれども、推進能力のあるブースターと呼ばれるもの、これあのね、途中で切り離して起こすものですけれども、それが、演習場内に落ちないと、民有地に落ちてしまう可能性があると。でこれをコントロールして、演習場の中に落とそうとするとよりお金がかかったりとか開発に、時間もかかるので、そこの部分のコストが見合わないということになって一旦計画を停止するんだと、地元への説明とも食い違うところがあるからということでありました。そうすると、今、現状では、2段の構えになっていて、まずはイージス艦を浮かべて、でそのイージス艦からミサイルを発射して、撃ち落とすと。でそれができない場合はもう落っこってくる直前のところで、PAC-3 というミサイルを使って、迎撃ミサイルを使って、撃ち落とすという2段の構えだったのが、このイージスアショアというシステムを使うと3段の構えになってより守りやすくなるんだというのが、従来の説明でした。それが2段になってしまうということになると、で、かつその分、イージス艦をいっぱい増やして海に浮かべておくんだというようなことも言われますけれども、その費用と、あとはですね、問題は、その船を動かすにもたくさんの人がいると。これ陸海空自衛隊みんな人は足りないって言われてるんですけど、その中でも海上自衛隊は特に人が足らないと。どうしてもですね、一旦海に出たら作戦行動中で何ヶ月もずっと出っ放しになったりなんかする、艦の中で人間関係も濃密だしと、そして場合によってはスマホも使えないような環境になってしまうということもあるんで、なかなかこれ若い人が集まってくれないと。だから実際にじゃあ船作ったところで誰が動かすのっていう話になって、その辺も負担が増えてしまうということもあります。で、じゃあどうやってこの日本を守っていくんだっていうところで、じゃあミサイル防衛もそうだけれども、もっとこう広く考えると、当然こうもう登ってくるのが、撃たれた後に撃ち落とすことばっかり議論するけど、じゃあ撃たれないようにするにはどうしたらいいんだとか、撃たれる前に、止めるということができないのかと、こういうところに当然ここで、停止するということになると議論がいかなければいけないと。これ専守防衛なんだから、相手の国を攻撃するなんてことはもってのほかだというようなですね、議論もあるかもしれないんですけれども、一方で法的な整理としては、相手国が日本を攻撃しようと着手した段階で、攻撃することができると。それはこっちへの攻撃を着手した段階でもうすでに、いつ撃ってくるかわからないというところになるんで、これを叩くというのは専守防衛の範囲内だというような法的整理もされているようですので、その辺も含めて何を配備していくのかっていうのは議論しなきゃいけないし、あるいは、諸外国並みの抑止力というものを持つためには、憲法の改正というところまで行く必要があるのかもしれないと。いずれにせよですね、これ計画を停止しただけで、議論が終わってはいけなくって、この先じゃあどう守っていくんだと。でもっと言うと、なんか北朝鮮のミサイルばっかりをこのミサイル防衛では考えてますけれども、脅威は果たしてそれだけですかと。北を見ればロシアがいて、そして東を見れば、西を見れば中国がいると、その辺のこうミサイルの話だって考えていかなきゃなんないし、あるいは、そこへの中国への忖度として今回のイージスアショアの停止というようなことがあって ったなら、その判断が果たして良かったのかというところまでですね、これ、ちゃんと検証し議論しなきゃいけないと、まあ、まずは、国家安全保障会議と、NSC と呼ばれるもので、まあ、具体的に議論をするということでありますので、どういった議論がされるのか、どういった報道がされるのかというところも注目していきたいと思います。まあ、ニュースについてもいろいろいただいてますが、イージス・アショアについてもね、たくさんいただいております。稲友さん、ツイッターでいただきました。敵国の弾道ミサイルより自国の迎撃ミサイルの方が危険と考える人が多いっていうのは、まあどうなんでしょうかと。他国の弾道ミサイルには、核だけでなくっていろんな化学兵器、生物兵器が弾頭に積まれたりする恐れだってありますよね、というような指摘もありました。この辺も一緒に考えていこうと思います。7時台コメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。すでにスタジオにお入りいただいてます。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まあ、後ほど、ね、北朝鮮の話などもお送りする算段になっておりますが、しかし暑い日が続きますね。これ
本当にね、もうこれでマスクしてると死にそう。
いや本当にね熱中症は注意しないといけないですよね。
35度超えたらマスクできんのかって思うんです
けど。いや本当、環境省とか、ね、厚労省も、2メーターぐらい離れて人いなかったらマスク外していいよっていう風にね言ってるんですけど、
外して怒られそうで怖いですよね。
いやそういう世の中になっちゃいましたよ ね。今日も一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田浩司です。ここで OK 浩司アップからお知らせです。ポッドキャストや YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、実はこの番組、東京のラジオ局日本放送の地上波での生放送番組の再編集版なんです。そしてこの時期ですが、我々ラジオ業界は2ヶ月に1回お調べ週間というのがございまして、各局いろいろと頑張っているという1週間でございます。この OK コージーアップは平日月火水木金曜日の朝6時から8時までの生放送でございます。地上波でお聞きでなく、まあ、ポッドキャスト YouTube でお聞きの方もですね、もしもお手元に V とか R とか、まあ、そういった会社からのですねお調べの連絡が来てるという方がいらっしゃいましたら、皆まで言いませんが一つよろしくよろしくお願いいたします。平日朝6時から8時までの日本放送です。まあ、真面目な話をしますと、この結果で番組の継続が決まったりとかですねしますんで、まあ、これからもこの番組聞きたいなと、もし片隅でも思ってらっしゃる方がいれば一つご協力をお願いいたします。大事なことですんでもう一回言います。この飯田浩司の OK 浩司アップは日本放送で平日朝6時から8時までの放送です。何卒よろしくよろしくお願いいたします。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。では最初のニュース、こちらです。河野防衛大臣、イージス・アショアの配備計画停止を委員会で説明。河野防衛大臣は昨日衆議院安全保障委員会に出席し、地上配備型迎撃システムイージス・アショアの配備計画の停止について、導入を決めた当時としては正しかったが、コストと期間を考えると合理的な判断とは言えないと説明しました。また今後の弾道ミサイルの防衛体制については、イージス艦を増やすという選択肢が考えられると話しております。おととい15日月曜に突如発表されたこの配備計画の停止ですけれどもね、
これびっくりしました、ね、ほぼ全員が驚いているっていう、なんで今こういう話にっていう、はい、まあ、イージス・アショアって何なのかって、イージス艦の、ね、地上配備で、
はい、
要するに船だと、まあ、乗員が常に交代しなきゃいけないとか大変なので、
はい、
まあ、今でたくさん日本のイージス艦があって、多分アメリカについて一番上ぐらいなんじゃないですかね、
うんうんうん、
2000来年段階で8隻
8隻になると
すごい体制なんですけど、はい、でもそれでもカバーしきれないし、まあ、うん、船でずっと動かすのはね、乗員のこうローテーションとかいろいろシフトを作んなきゃいけないから大変だから、地上の方が楽だよねっていうんで、東北と西日本と一箇所ずつね、
はい、
作るって話だったんだけれど、突然 要するにまあ地元からね結構本当に大丈夫なのかって意見がずっと出てて交渉してたんですが、
はい、
ここに来て要するに発射した時の、あれですよね、ブースターですね、
はい、
それが落下しますと、
推進エンジンが、
ね、うんうんうん、でその落下したのを自衛隊の演習場内に確実に落とせるかっていうと落とせませんと現段階では、どうしても他のところに落ちちゃう可能性があるし、もしそれをちゃんと確実に落とすようにするためにはすごい回収作業が必要で、うん、
はい、
もう時間もお金も膨大にかかるんでやめますっていう、うん、でもそんなの前から分かってたんじゃないのっていう、ね、うん、なんでこの段階になって突然行ってきたのかっていうのが一個と、あと結構ね自民党内から大反発が起きていて、
はい、
まあ一言で言うと聞いてねえよ、聞いてないよって、まあ、聞いてないよっておじさんもよくいますけども、会社にも、でも自民党内にあんまり説明してなかったっていう ね、
そうなんですよね、
河野大臣のこれもちょっと謎な感じで、普通こういうね重大な決断するときには基本党内だけでもまず、ね、はい、事前説明して根回ししとくっていうのは通常なので、こんな前から分かってそうな話を突然根回しもなしにいきなり大臣が発表したってのは一体何があったのかなっていうのはちょっと現段階ではまだ ねよくわからないですね。
昨日あの自民党の国防部会と安全保障調査会などの合同会議が行われまして、まあ、そこでも、ね、そのイージス導入を決めた時の大臣の小野寺逸典、さんなども、いや本当に説明がなければ到底承服なんかできないと、
まあ、それそうです、
非常に怒りをあらわにしていたというね、うん、話も出ておりますが、いやーこれでもそうなんですよね、あのブースター推進エンジンは当然分離したら落ちていくと、
そうですね、まあイージス艦だったらね海上なので、
はい、
落ちても別に海の中だから大丈夫って話、まあ、陸上は当然そういう問題起きてくるよねって話なんです。うん、ただこれじゃあ場所を変えてってなると、まあでもそうするとまた、ね、その土地をどこにするのかって選定から自治体や住民との、ね、はい、交渉からまあ膨大な時間がかかるっていう話なので、それだったらまあイージス艦を今後もう少し増やしてって話になると思うんですけど、まあでも海上自衛隊からも結構異論が出てて、各種報道を見るとそんなに、ね、船増やすって言っても乗組員要請しなきゃいけないし、そもそも一隻建造するのにどんだけ時間かかると思ってんだっていう異論も出てたりとかして、ね、
は
い、
まあ、簡単に言ってくれるなとね、
そうなんです、まあ、かなりフルボッコ状態になってて、河野防衛大臣ね、評価の高い政治家なんですけど、
はい、
ちょっと今回のでかなり
そうです
イメージがね。
で、まあ、総理も、うん、配備予定地への説明の前提が食い違っていたためと、停止の理由を説明したということなんですが。まあ、
だからこれ、防衛省の中での、そのプロセスと、それと政治のプロセスがどういうふうに絡み合ってこうなったのかっていうのはね、もうちょっと知りたいところですよね。ほら、一連の、よくあるね、公文書破棄の問題とかもそうなんだけど、
はい、
政治の問題なのか、官僚の問題なのか、よく曖昧なまま全てね、その例えば政治に対して批判が矢が飛ぶみたいなことが起きてくるわけで、だから案外これね、その議論がちゃんとされてなかった、要するに説明調整がちゃんとされてなかったのに、案外役所の中の問題だったりする可能性もあるんですよね。そこで河野大臣がね、
はい、
泥をかぶってる可能性もなくはないので、もうちょっと注視して何が起きたのかっていうのは行方を見守りたい感じがしますね。
そもそもは5月末までに、まあ、あの立地に対しての報告書が出るという話だったんですが、その辺もまだうやむやになっております。そうですね。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。北朝鮮がケソンにある南北共同連絡事務所を爆破。北朝鮮は昨日午後、南西部ケソンに設置されている南北共同連絡事務所を爆破しました。北朝鮮は韓国の脱北者団体が金正恩委員長を批判するビラを散布したことに強く反発していて、今回の爆破は南北間の通信線遮断に続く対抗措置とみられております。昨日の午後2時50分の出来事、国営朝鮮中央テレビは5時のニュースでこの爆破を伝えておりました。そして一つ速報が入ってきました。その北朝鮮の朝鮮中央通信ですが、韓国のムンジェイン大統領が15日に金正恩委員長に特使の派遣を提案する通知文を送ってきたことに対して、妹の金与正党第一副部長が拒否したと伝えております。まあ、韓国は必死に つなぎ止めようとしたのを拒否をしていたということがね。
キム・ヨジョンなんか激しいですよね最近ね。い
や本当ですよね。まあその辺の動きも含めてですね、今朝この時間は朝鮮半島情勢に詳しいデイリー NK ジャパン編集長コウ・ヨンギさんと電話をつないで伺っていきたいと思います。コウさんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。まずこの爆破、あの13日に予告されて3日でやってきたって、なんか展開早いような気がするんですが、コウさんどうご覧になりました？
まあ、あの語弊はあるんですけども、あの、本当北朝鮮がやるときはやるって感じですよね。
やる
とき
は、
まあ、とりわけその、まあ、ヨジョン氏ですよね。そのヨジョン氏のが、はい、まあ、何ですかね、そのやはりそのまだ韓国を含めてですね、ヨジョン氏ってやっぱりまだもうちょっとこう柔らかいんじゃないかとか、またあのちょっとこう、まあ、よくも悪くもそのちょっとこう舐めてみたところがあったと思うんですけども、やはりそのヨジョン氏をやるときはやるという意思をはっきり示したということが、今回の特徴ですよね。
これあので先ほどからあの速報がずっと続いてきたんですが、あの、はい、軍事境界線の近くの部分まであの非武装地帯に軍を派遣したりとか、あるいは要塞化すると、これは緊張を高めてきているのはどういう目的があると考えられるんですか？
まず一つ言えるのはですね、その韓国に対してあの、はい、かなり失望しているということですよね。
失望、はい、
あのまあ、北朝鮮が韓国に求めるのは、そのアメリカとの仲介、はい、まあ、それのみなんですよね、持って
くる。はい。
で、まあ、ご存知の通り、まあ、あの、この間、その、米朝関係っていうのを、まあ、米朝関係がですね、まあ、かなり停滞していると。
はい、
で、さらにですね、その、まあ、コロナ問題とかでですね、まあ、そのアメリカもそうだし、まあ、韓国は、まあ、落ち着いたとはいえともですね、はい、なかなかその、やっぱりその、米朝関係もそうだし、北朝鮮の国際関係が打開できないという中で、まあ、韓国としてはこうのらりくらりそういった北朝鮮をかわしてきたんですけども、まあ、いい加減に切れたっていうことですよね。
お前やるやるっつってやんねえじゃねえかっていうふうになってきたわけですか？
まあ、そういうことですよね。まあ、韓国もやはりそういう形で、はい、なんとかその北朝鮮のこうリスクを抑えつつ伸ばすつもりだったんですけども、うん、全くその進まないと。で、まあ、一応その、金正恩氏に対する、はい、いわゆる対北ビラですよね。まあ、これを口実にはしてるんですけども、まあ、それ以上に、やはりその、韓国に対する失望感が非常に大きいと思います。
そうすると、やっぱり北朝鮮サイドとしては、アメリカと直接交渉っていうのは、引き続きやっていきたいっていうのは、かなりあるわけですか？
今でも、北朝鮮はもう、アメリカとの交渉というのは、もうこれはもう永遠に続く話だし、それがない限り、北朝鮮というのは、最終的にやっぱりその金正恩体制もですね、はい、安心できないわけですから、そこに関しては、北朝鮮は全く、譲るっていうんですかね、その切るつもりというのは全くないとは思うんですけども、まあ、いずれにせよ、その韓国がもうダメだっていうことに関する、まあ、北朝鮮の意思の表れだと思います。
スタジオには、ジャーナリスト、佐々木俊直さんもいらっしゃいます。
コウさん、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
ご無沙汰しております。はい。
これ、キム・ヨジョン氏が最近やたらと表に出てきてるんですけど、政権内の力関係って何か変化が起きてるんですか？
私はね、これはいつも言ってるんですけども、力関係に全く変化は起きてないと思います。
うんうん、
ヨジョン氏はあくまでも、そのキム・ジョン氏に何かがあった時のために、何かあったときは、まあ、私は間違いなく、ヨジョン氏が、その、金正恩氏の後、後継者となるとは思うんですけども、やはり基本的には、その、二人三脚、金正恩氏と、ヨジョン氏は、私は一心同体だと思っているので、何かそのヨジョン氏がですね、金正恩氏に取って代わるとか、そういったことはありません。そういったことは私はないと思っています。ただ、まあ、ちょっと、金正恩氏のやっぱり健康問題とかで、実際、それに、こう、キム・ヨジョン氏が出ることに対する発表のようにですね、まあ、キム・ジョンウン氏が最近出てないということも含めてですね、
はい、
まあ、今回の件は、やはりそのキム・ヨジョン氏がやはりそのキム・ジョンウン氏にする、もしくはその代わりになる人物だということをアピールする一つの大きなきっかけだったというふうに私は思っています。
前にヨジョン氏がね、その出てた時は割にソフトなイメージだったと思うんですけど、ここ最近むちゃくちゃきつい感じになってきてるのは、はい、これやっぱ国内向けのアピールってことなんですかね？
私はまあ両方だと思うし、まあ、やっぱり与正氏もですね、まあ、政治家なわけですからですね、特に北朝鮮の政治家ですから、
はい、
やはりいつまでのそういったこう甘い顔ばかりは見せてられないですよね。そういったところを考えると、まあ、与正氏のその一面をこういった形で見せることは、逆に言うと北朝鮮的にはやっぱり効果があると。与正氏もやるときはやるんだっていうところを見せてるというふうに私は思っています。
なんとなく見てると、まあ、その例の、ね、ミサイル発射なんかもそうなんですけど、強くまず出て、それによって事態を動かすことで対話を始めたいみたいな、要するに何もしないとそのまま北朝鮮って放置されて無視されちゃうじゃないですか、国際社会においては、
はいはい、
だからそこでなんかこう常に波風を立ててそこから対話を始めなきゃっていう、なんかそういう焦りみたいなのも感じるんですけど、どうなんでしょう。
おっしゃる通りですよね。
うん、
それはまさにその北朝鮮の常套手段だし、まあ、それこそ先ほど言ったそのやっぱり米朝関係がやっぱり進まないと。
うん、
で、まあ、少なくともその少々南北関係、南北関係がダメになったとしても、こういったことで波風を立てる、もしくは大きくそのアピールすることによって、なんとかやっぱり北朝鮮は物事を動かさないと、まあ、このままではその北朝鮮もどんどんこう、なんですかね、自信になっていく状況だ、自信になっていくだけなわけですから、そこはもう本当にまさに佐々木さんがおっしゃる通りの狙いがあると思います。
なるほど。ただあれですよね、あんまりこう毎回過激なことばっかり言ってると、まあまたかみたいな感じになっちゃ う、
ね、
いわゆる狼少年状態みたいなのもなるわけで、本当にやばい状況なのか、それとまたいつものにブラフかましてるだけなのかっていう区別がつきにくくなるんじゃないかなって感じもするんですけど。
そうですよね。北朝鮮はまさにそういった狼少年というか、本当にそのやるやるって言ってやらないことをこれまで何回も繰り返した国家ですので、
うん、
私も今回は決定的なことはならないと思うし、
うん、
今回その爆破というかなり派手なやり方とはいえどもですね、
はい、
これはもうあくまで北朝鮮国内なわけですから、何かこれでその軍事衝突が起きるようなことではないですよね。
あ、なるほど、うん、そうかそうかそうか。これアメリカはあまり反応してませんけれども、そうすると北はしばらく様子を見て、また何か手を打ってくる可能性もあるということですか。
もう私はしばらく北朝鮮はこういった形で、まあ、挑発ですよね、
はい。
まあ、それこそまあ、やっぱり一番分かりやすい例で言うとですね、核開発、ミサイル開発、まあ、ミサイル開発に関しては長距離弾道ミサイル、もしくはその核実験再開などをどんどんこう言ってくるんじゃないかと。で、今のところその、まあ、トランプ氏がどうなるかちょっと分からないんですけども、
はい、
まあ、もしトランプに対戦の、可能性がなくなったとするならば、
はい、
北朝鮮は、核開発に出てくる可能性が非常に高いと思っております。
はあ、今のうちにやってしまおうというふうにエスカレートしていくわけですか。
そうですね。というかやっぱりトランプさんにとっても北朝鮮に核開発をやめさせている、長距離弾道ミサイルの核開発、開発をやめさせているというのは、まあ、アメリカにとっても非常にそのある意味担保になるんですけども、まあ、その担保っていうのが意味がなくなったとなるならば、
はい、
北朝鮮はいつでもそれは再開すると思います。
わかりました。高さん、どうも朝からありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
デイリー NK ジャパン編集長高陽さんにお話を伺いました。そしてもう一つ用意していたニュースですが、インドと中国国境地帯で衝突、インド軍の兵士20人が死亡と、インド北部のラダック地方の中国との係争地帯での出来事ということですが、双方衝突で死者が出るのは1975年以来45年ぶりの出来事だそうです。
これすごいですよね。国境紛争って、まあ、どこの国にもあるんだけど、
はい、
確定してない国境の長さが4000キロって4000キロって日本列島が全部で3000キロぐらいしかないから、日本列島より長い国境が確定してないっていうね。でも中印紛争ってなんで対立してんのか、中国とインド以外には誰にも理解できない、
あ、
不思議な世界ですよね。
まあ、今回は衝突の際、うん、お互い石を投げ合うなどした、重火器は使っていないんだけれども、これだけの人が亡くなった。
石を投げ合ったって、なんか中世のムガール帝国と中華王朝の対決みたいなもんですかね。
いやー、本当ね。まあ、これがエスカレートしないように、なんとかコントロールしていくという努力を続けているようであります。
ここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK 浩司アップでは現在アンケートを実施しています。これまでたくさんご回答いただいています、ね、本当にありがとうございま す。あのメールも届いていますね、市川市にお住まいの51歳男性の方、スワローズファンさん、先ほど番組ホームページからウェブアンケートを回答しました。これから楽しいかつ聞きやすい放送を期待していますよというふうにいただきましたね。本当にありがとうございます。はい、まだまだあなたのご意見お待ちしています。プレゼントもあります。抽選で100人の方に番組オリジナルノベルティグッズ第3弾、現在作成中のマスキングテープをいち早くプレゼントします。アンケートは今月末の6月30日まで実施しています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。3分くらいで終わる簡単なアンケートになっています。ご協力よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。2020年度版観光白書。政府は昨日、日本の観光分野の施策についてまとめた2020年度の観光白書を閣議決定しました。白書では新型コロナウイルスの感染拡大で観光に関わる産業に深刻な影響が広がっているとして、感染が落ち着き次第 GoTo キャンペーンの事業を開始するなど観光産業の回復を図るとしております。一応予定ではあさって19日から都道府県をまたぐ移動も緩和される予定となっております。
まあ訪日観光客、いわゆるインバウンドはねほぼ壊滅状態っていうか、もう日本からも行けないし向こうからも来れないっていうんでね、国内がまあそういっても旅行に来た人はたくさんいるから国内旅行どこまで盛り上がるかって話なんだけど、でもまあ、国内だけだとやっぱり日本のね目指す観光立国は難しい、はい、どっかでいずれねその海外からの観光客もう一回復活させるっていう日が来なきゃいけないんだけど、現状その見通しがね全く立たないですよね、
はい、
今のところ要するにもう感染がかなり抑えられてる国同士で開きましょうって話になって、日本だとねタイ、ベトナム、はい、あとオーストラリアとニュージーランドですかね、この4カ国に関してはいずれ国境を開放してPCR 検査して陰性ですよっていう前提の上で来ていただければ隔離しないでも行き来できるようにするって話なんですよね、うん、でこういうねなんか落ち着いた国同士で開くっていう戦略が結構今各国取り始めてて、
はい、
バブル戦略っていう、ね、要するにニュージーランドなんかそうなんですけど、ニュージーランドってまあ感染者数ゼロになりました、はい、だから国内はもうどこ行き来しても大丈夫ですよね、うん、とでオーストラリアも隣国も感染者ほぼなくなりつつあるので、オーストラリアとニュージーランド合わせて一つのエリアと考えて、その中で自由に行き来しましょうと。でもし日本がその、ね、オーストラリアとニュージーランド並みに、感染者数がなくなってくるんだったら、
はい、
じゃあ日本と、ね、オーストラリア、うん、ニュージーランドは3つで一つのエリアって考える、それでだんだんだんだんバブルを広げていくっていうね、そういう話なんだけど、これねすごい面白い指摘があって、うん、国立シンガポール大学の先生がニューズウィークに記事書いてて、
は
い、トラベルバブルに資格ありっていうね、
まあ、この
資格あり何かっていうと、
はい、
要するに安全な国だけで、国境を開いて相互に行き来するとそれは観光だけじゃなくて、まあ、経済もそうなるわけですよね。そうするとこれってブロック経済なんじゃないの。
おー、なるほど、
ね、で中国なんかほら今まさに、まあ、ちょうど北京でね昨日一昨日と100人ぐらい出て騒ぎになってますけど、
ええ
ええ、まあまあ全体に抑え込んできてるよねと。で今のところ中国ってほら経済も徐々に復興しつつある状況で、生産も再開してますよね。そうなると中国と、ね、貿易したい国がどんどん増えてきてると。そうするとじゃあ東南アジアには君たち中国に来ても大丈夫だよねって言った瞬間に、
はい、
東南アジア喜んで中国で行き来すると。そうするとねこれは新中華帝国じゃないかっていう。
なるほど、
だからなんか観光とその経済が一体化してる状況の中で、それがね、それぞれのこうエリアごとに閉じた状況が起きて、これね本当に考えてみると、トランプ政権生まれてから、
はい、
ね、WTO とかが骨抜きにされてですね、どんどんどんどん世界がその国際的なそのグローバリゼーションから、ブロック経済体制に移行するんじゃないかって危険性が言われてきたんだけど、
はい、
まさかねコロナがそれを後押ししてそういう状況を作るなんてって誰も思わなかったですよ ね。 トランプがそれほどね生産国内回帰だとか言って、
はい、
今時にグローバリゼーションの時代何言ってんだってみんながバカにしてたんだけど、今まさに各国ともほら、生産国内回帰って日本でさえも言ってるわけですから、
そうです、ね、
トランプって偉大な予言者だったのかなっていう、ね、
でその当のアメリカはというと、うん、イギリスとの行き来も少しまだ無理だろうっていうようなことを、うん、 ね、感染症の専門家が提言をしたりとかしているとなると、アメリカはその自分たちの陣営でブロックというよりは自分たちの国だけでブロックになるのか、
そうなんですよね、
いうバブルの仕方になっているのか。
だからもう少なくとも、ね、今の段階だとヨーロッパと行き来するってのはどこのエリアも難しいんじゃないかなって、はい、最も感染が集中している時期ですからね、そうするとアメリカはどうするのかっていう。でアメリカはね、なんか見てるとこう今後のアメリカ経済どうするのかっていうね。で中国との間ではやっぱりある程度こうデカップリングしていきたいみたいな意識はトランプ政権は相当強くて、じゃあ中国と仲良くしないで一体誰と仲良くするんだっていうと、旧 TPP エリア、
ああなるほど、ね、
環太平洋地域っていう、
ね、そこにニュージーランド、オーストラリア、日本っていうのはまさに核になっていくわけですね。
っていうことになると、今後そのエリアとアメリカの結びつきが強まるってこともあり得るのかなという。
今日のキーワード、2020年度版観光白書でした。メール、ツイッター、朝鮮半島情勢はね、いろいろいただきます。千葉市在住の千葉の本田さん、これがキム・ヨジョン氏のデビュー戦だとすればかなり衝撃的ですよね。しかも軍隊を出して、前線を要塞化、北が暴れると何かと面倒です。韓国どう動くのか。そして根巻さんは横浜緑区の方、韓国の中で反北朝鮮の機運が高まる可能性とあるんでしょうかね、と。まあ、今のムン・ジェイン政権はね、どちらかというと融和的です
もんね。そうですよね。だから今現状与党はですね、まあ、相変わらず北朝鮮に同情的な雰囲気が残ってるんで、なかなかそこをどこでどう政策を切り替えるのかって難しいところだと思いますよ。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。日銀金融政策決定会合、大規模な金融緩和策を維持。日本銀行は昨日金融政策決定会合を開き、新型コロナウイルスの影響で極めて厳しい景気を支えるため、現在の大規模な金融緩和策を維持することを決めました。また企業の資金繰り支援の枠組みを75兆円から110兆円規模に拡大し、金融緩和策や資金供給の効果を慎重に見極めたいとしております。会合の後に公表された文書では、景気の判断を極めて厳しい状態にあると、4月の判断、厳しさを増しているから下方修正しております。
うん、金融緩和はもちろん大事だし、
はい、
あれですね、そのお金を借りれるようにするっていうね、緊急資金繰り支援もすごい大事なんですけど、でもこれって、まあ、緊急の輸血でしかないわけで、病気そのものを治癒できる状況ではないわけですよね、
はい、
今回ってまあ実体経済そのものが、ね、激しく毀損されてるっていうのは多分今までない時代だっていうね。思い出すと、まあ、311大変でしたけど、あれはまあやっぱ東北中心であって、はい、西日本や、ね、九州なんかは全然健全だったりとか、あとまあさらにその前のリーマンショック、これも大変な時代だったんですけど、
はい、
あれやっぱ金融危機であってですね、お金がうまく流れなくなってるってところが問題で、実体経済そのものが毀損してたわけではないと。そうなると、ね、こんだけ実体経済がわずか 1,2 ヶ月ですけど、
はい、
ボロボロになってしまうっていうのはおそらく戦争事態と同じぐらいの状況なんじゃないのかなと。
なるほど、まあ、戦争の時っていうのは生産設備そのものが物理的にこうやられた
というところ。そうなんですよね。
まあ、今回も結局人集めらんないから生産設備動かせないとかっていうのもあるわけですもんね。
こんなに人が動かない状況なんて未だかつて戦後一貫して一度もなかったと思うんですよね、
はい、
だからまさにね、今回の状況で、ね、戦時国債的なものを発行した方がいいなんて意見があったりとか、あと、あのこれね、渡辺康平さんって福島県会議員、
はい、
自民党系の、が提案されて、なるほどなと思ったんだけど、地方でほら、今東京都なんかに100万円とか、
はい、
あの休業補償バン出してるけど、県によって、都道府県によって全然金額違うじゃないですか。そうするとね、収入の少ない、税収の少ない県だと、もう補償も出せないっていう状況なので、あの地方債を、バーンと出して、
はい、
でも地方債誰が引き受けるのって日銀が引き受ければいいっていうね、なるほど、そういう考え方もあるのかと。だからいろんなまあプランが出てるわけですよね、
はい、
ただでもどっちにしろね、これなんていうのかな、経済を戻すってことをやらない限り、どんなに資本注入してですね、資金繰り支援してもやっぱりもどうにもならないよねと。でそうするとね、今ほらトランプ政権がちょうど昨日ブルームバーグ報道してましたけど、はい、1兆ドルのインフラ支出を検討って、これ前から言ってる話なんですが、まあ、改めて出てきた感じであると、
最初の公約にも入ってましたもんね。
入ってましたよね、 でこれ、まあ、すごい重要、要するにまあ道路や橋みたいなね、
はい、
そういうものにもう一回金をどんどん注ぎ込んで、そこで公共事業やることによって、うん、労働雇用も生まれっていうね、そういう話なんで、これまさに、昔のあのあれですよね、ニューディール政策、
お
世界恐慌時代のね、ルーズベルト大統領があったと同じであると、まあ、ニューディール政策もね、これもうあれから100年近く経って、
そうです、ね、
本当に正しかったかどうかっていまだに意見がたくさんあって、本当のところよくわからないっていう ね、
その後戦争が起こったんで、戦時特需の方が大きかったんじゃないかというような指摘も
ありますよね。あと実は支出額がそんなに多くなかったっていう
指摘
も、うん、イメージほどにあってあったりとか、まあでもね、僕結構その中でね言われてて、なるほどなと思う意見の一つに、支出も大したことなかったし、実際にまあ戦時ね、今飯田さんおっしゃったように戦争で特需が生まれたからってあるんだけど、一方でニューディール政策ってバーンとそのルーズベルトが打ち出して、はい、これからこうやってねインフレを起こして仕事も生まれるんだぞっていうふうにアピールしたことによる、
うんうんうん、
そのマインドの変化っていうね、
はい、
この影響がね実は大きかったんじゃないかっていう指摘があるんです。僕これね結構重要じゃないかなと思ってて、うんうんうん、で経済学って特に古典派そうなんだけど、
はい、
なんかこう理想的なね、マインドで動く人たちが経済を動かしてるから、
うん、
市場経済が成り立つんだっていう基本的な考えで成り立ってるじゃないですか、
はい、
でも実際にはそんなことはなくて、みんなメディアに影響されたりとか、うん、いろんなものに影響されてマインドが冷えたり、
はい、
ね、盛り上がったりするわけでしょ、うん、でいわゆるそれが、ね、行動経済学って言われる、そこのマインドをもっと大事にしようっていう流れになってきて、ノーベル賞経済学賞とか取ったり ね、取ったりしてるわけなんですけど、だ、はい、から、ね、今回のこともね、やっぱりその財政に投入してどのぐらい効果があるのかっていう数字そのものもやっぱりこうやってやるんだっていうね、だからトランプが1兆ドルインフラ支出って言って本当にそのもの効果あるのかって思う人もいっぱいいるし、それは後から検証されるべきなんだけど、一方で1兆ドルもね投入してバーンと公共事業やりますよっていうことによる、なんかそのマインドのね盛り上げってのは実はすごい重要なんじゃないかなと、
うんうんうん、昨日それで、ね、東京の株式市場相当反応して、
ね、
終値で1000円以上のプラスになったというね、う
ん、だここでね逆にね、
はい、
いや税収が足りなくなるから、そんなねバンバン財政投入したら、ここであのやっぱり消費税はね下げちゃいけないとか、そうそうそう、もうそれどころか、ね、
はい、
復興増税が必要だみたいなことね言い出してる新聞社もあるわけですよ。
いや今日朝日のオピニオン欄でね
出てましたね、
経済論説のあの原さんという有名な方
がなんで自民党から復興増税案が出てこないのかって怒ってらっしゃるんですけど、
そうそうそうそう、野党の議員は立派だ、岸本周平さんはこんなこと言ってるみたいな、
う
ん、
でもちろんそういう議論も必要なんだけど、一方でね、もう今の段階でね、うん、こんだけ毀損しまくってる時からもう増税の話し始めた瞬間に、
はい、
ああまたそうなのか、当然ここはもうね、うん、もう抑制的に行くしかないよねってみんなが思うわけですよ。
財布の紐は締めとこうってね、
消費者がそう思い、そうすると消費者がそう思うだろうなと思ったら、うん、生産する側、
はい、
もう当然サプライヤーの側もそう思うわけだから、全体にやっぱり経済はマインドとして引き込んでいくっていうね、
うん、
だそのマインドをねどうやってコントロールするるかとしては多分一番重要な問題なんじゃないかなと思うんですよね。
結局アベノミクスの一番最初ってそこにガーンと働きかけたのが上がっていったところになったわけですよね。
だからなんかそのなんていうのか、数字としての効果がどうあったのか、例えばここに投入したお金がそれがどう流れてこうなってこうなって、だからここが景気浮揚しましたっていうところが明確ではなくても、
はい、
明確ではないマインドの変化による景気浮揚ってことがあるってことをやっぱりもうちょっと認識すべきであると。だから飯田さん今おっしゃったようにね、まあ、ねアベノミクスいろいろ、ね、批判賛同いろんな意見出てるんだけど、やっぱりマインドに刺激した部分ってやっぱ相当あったと思うんですよね、第二次安倍政権になってから
一番最初、
そこはね認めるべきなんじゃないかなと思うんですよね。
そして冷え込ませたのもやっぱり消費税が上がったってところ
なんですよね。
スクープアップ今日は経済政策、日銀の金融政策決定会合の話から全体のお話をいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中。 スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。